外食の達人になる30の方法。その時、外食の予定を立てることは積極的に人生を楽しむことになる。あなたの予定通り外食の予定はありますか？手帳やカレンダーを見て外食の予定があるか確認してみてください。すでにあなたは素晴らしい。あなたはきっとすでに待ち遠しい気持ちを抱きながら心を躍らせているでしょう。楽しみの街に身を置きながら目指せ、ワクワクした日を送っているに違いありません。もしながら、ぜひ外食の予定を立ててませんか？もちろん外食の予定は必要はありません。なくてもそれはそれだけではないでしょう。自炊したりコンビニでお弁当を買ったりしてお腹を満たせば済ませられるでしょう。その時の気分に任せて、行き当たりばったりで外食を楽しむのも悪くありません。しかし、外食の予定は何をやった方がいいものです。外食の予定を立てることは積極的に人生を楽しむことになるからです。外食の予定イコール、ないこと。外食は、機会がないという概念ものです。いつか行こう、今見た、行こうという風な話の姿勢ではなかなか行きません。行きたいけどお金がないからやめておこう、行きたいけどまた今度にしようというのが定番パターンです。お金がかかったり、移動が止まったりするためなかなか思い越しながら後回しにしてしまいます。必然というわけではないため、自然という選択をされます。気づけば最近ずっと外食をしていないという状況になっているのです。だからこそ、あえて外食の予定を立てるのです。手帳やカレンダーに書き込むと予定が見えるかもしれません。この日外食に行くというアクションが明確になり、予定を立てた瞬間から前に移動が生まれ、自然と心が動き始めます。この日外食をするのなら頑張っておこう。外食の予定としては目を立たし、集中力やモチベーションマップにつながります。大変なことになっても外食の予定を遅らせるわけにはいかない。と思えば少しから湧いてきます。気分に任せて外食をするのも悪くありませんが、計画的に外食をするのはもっといい。人生を楽しんだら 100% で終わりではありません。一度しかない人生ですから 200% や 300% を目指して楽しんでいきましょう。積極的に人生を生きるためにも、ぜひ外食の予定を立て手帳やカレンダーに書き込みましょう。外食の予定を立てることは積極的に人生を楽しむことになるのです。外食の予定を立てて積極的に人生を楽しむ。外食の達人になる30の方法。その2、今度行ってみようと思ったお店に行ってみよう。気になるお店を見つけた時、今度行ってみようと思うことがあるでしょう。あ、ここに新しいお店がある。なんだか良さそう。今度行ってみよう。新しいお店を見つけ、料理や雰囲気が良さそうなら今度行ってみようと思うでしょう。気になるお店を見つけたものの、その時は時間に余裕がなくてタイミングが悪い時があります。行きたくても行けず後回しにすることがあるのです。今度行ってみようと小さく決意して別の機会に回すことがあるでしょう。日常で良くなることであり、別に悪いことはありません。しかし、問題なのはここからです。今度行ってみようと思ったままほったらかしになっていることが少なくありません。気持ちが冷めるのは早い。人の記憶は忘れやすい。その時は行ってみたいと思っていても時間がたつと気持ちも冷めてきます。だんだん記憶から戻ります。気づけばすっかり忘れていたということが少なくありません。今はほったらかしの状態です。今度行ってみようと思ったお店に行ってみよう。後回しにしないことです。いつか行こうと思っていると、いつまでたっても行動できません。今は都合が悪いと後回しにしていると再び忘れることになるでしょう。同じことを繰り返してしまい、いつまでたっても行かなくなります。今度行ってみようと思ったまま行かないでいるお店はありませんか？心当たりがあれば今こそ私も起こすときです。こういう機会でもなければなかなか行きません。今度行ってみようと思ったお店に行ってみましょう。今度今2回だけです。忘れかけていた願望を思い出し、冷めていた気持ちを再燃させてください。こういう中のアクションを再開させてください。今は気持ちが冷めていきたいと思わない。そう思うかもしれませんが、ここでは見られないことです。以前熱い気持ちになったのは事実です。今は気持ちが冷めていても、実際外に行けば熱い気持ちが蘇ってくるでしょう。現地にいればそうそうこの雰囲気だったね。と思い出し、心のときめきを感じるはずです。少し距離離れていても気になるお店が行ってみる価値があります。そこにはきっと新しい刺激と出会いがあっているでしょう。今度行ってみようと思ったお店に行くことも夢を叶えることの一つです。今度行ってみようと思ったお店を思い出して、今こそ行ってみる。外食の達人になる30の方法。その3、外食は最初時間に余裕があるとしたことはない。ただし、何がないで楽しめる。外食は最初時間に余裕があった方が楽しめます。飲食店で食事をするためにはある程度お金がかかるのは当然です。注文してから料理をすることになるので食事を待つ時間もかかるでしょう。フードコースであればさらに時間がかかります。一品ずつ登場するので食べ終わるまでに1時間以上はかかると見積もっているでしょう。外食を楽しむなら最初時間に余裕があるとしたことはありません。では最初時間に余裕がないと外食を楽しめないかというとそうではありません。なければないで楽しめます。外食は最初時間に余裕がなくても楽しめ。外食は最初時間に余裕がなくても楽しめます。例えばファストフードです。ファストフードで来ました外食です。注文してすぐ料理ができます。待ち時間が1分未満になることも珍しくありません。牛丼でバーガー系のファストフードの抵抗があるなら回転寿司はいかがでしょうか。寿司は一致なイメージになってお金が足りそうですが、そうとは変わりません。安いネタを選べばいいことです。もちろん選択肢は少なくなりますが、新鮮で美味しいネタを頂けることも変わりません。時間が経過して電話をしているなら注文すればいいことです。その場ですぐ作ってて新鮮なネタをいただけます。ちょっと心を満たせるならワンプンで済ませられるでしょう。忘れがちなのはカフェの存在です。カフェで定食を楽しむことも外食の一つです。街中の歌ことに点在しているので都合のいい時に利用できます。カフェにはおしゃれでリラックスした空間が広がっていて、ちょっとした夢の世界を楽しめます。美味しいものを頂けたら美味しい空洞を奪えば一致な時間を楽しめるでしょう。時間がかかるお金がないから外食できない、時間がないから外食できないは誤った思い込みです。外食には最初、時間が必要に思いますが、なければないで楽しめます。お金も時間もなくても、それ以上の外食を楽しめないのです。私たちは幸い、外食産業が発達した時代を生きています。世の中にはファストフードから高級レストランまで様々な飲食店が出ています。腰の数が多くの選択肢があるので、自分の都合に合わせて選べます。自分の予算や時間に応じて外食を楽しめないことです。時間やお金がなければ、何も楽しみ方をする。外食の達人になる30の方法、その4、お店の前を通り過ぎても、頭から離れないなら、本当はそこに行きたいということ。気になるお店があって、近くまでやってきました。お腹ほどよく空いています。どうしようかな、入ろうかな、まあいいか、なかなか踏み出さない。お店に入ろうと迷いつつ、目前にして結局に動くことにしました。お店の前を通り過ぎ、次のことに頭を切り替えようとしました。ところがここで不思議なことが起こります。お店の前を通り過ぎたにもかかわらず頭から離れない。100メートル歩いて離れても頭から離れない。300メートル離れても500メートル離れても頭から離れない。もしそんなことがあればやるべきことはただ一つです。引き返してそのお店にいましょう。本当はそこに行きたいということだからです。頭から離れないのは本当は行きたい証拠。通り過ぎれば普通はそのまま忘れます。通り過ぎても頭から離れないということは心の奥ではそのお店にいたいと思っている証拠です。自分の心の本音に気づくことです。お腹の虫が食べたいよ、と叫んでいます。自分では普通に感じていてもお店のことが頭から離れないことの証拠です。お店を通り過ぎたままにしておくと、やっぱりこのこと入っておくべきだったと後悔するでしょう。気になるのは気になる。外食をするのにいちいち理由を考えないでください。お店は気になるところです。お店の前を通り過ぎても頭から離れないなら引き返してない。お店の前を通り過ぎても頭から離れないならやるべきことは一つです。引き返してそのお店にいましょう。変なことから、かっこ悪いからと思う心配はありません。引き返すことを恥ずかしないでください。単なる行動の修正です。後になって考えが変わり、行動を改めるのはよくあることです。人間ですから、誰でも気の迷いはあります。むしろ自分の本心に気づけただけでもよかったと思うことです。引き返すというのは、ならないのは、こつぼ。引き返すというのは、少々、ならなくてもいいのです。300メートルでも、500メートルでも引き返すことです。考えようによっては、引き返すというのは、ならないのは、こつぼです。食事前の運動です。お腹をさせてから食べるのが特に美味しい。ちょっと体を動かしておけば、空気感を増して、ますます外食を楽しめます。お店の前を通り過ぎても頭から離れないなら引き返してない。外食の達人になる30の方法。その後、お店の外観も外食の楽しみの一つ。お店に入る前、まず外観を眺めましょう。きちんとお店の外観を見ていますか。お店が社員が入る前には飛び込むようにする入店していないでしょうか。お店の中では料理を見て楽しむことはあっても、お店の外観を見て楽しむことは忘れないです。見るとしても一瞬チャットに出てくるではないでしょうか。早く中に入ることから考えていて、いくつしか見ていないことが少なくありません。もちろん、いくつも外観の一つですが、一部にすみません。少し引いた位置になって、お店全体の外観を眺めてみましょう。お店によっては、雰囲気の一環として外観に力を入れていることも少なくありません。外観の整えることも手間とお金がかかります。お店はキーポイントの一つですが、しっかり見て楽しみましょう。料理を見た際は、料理の外観を楽しむことから始めるように、入店の際もお店の外観を楽しむことから始めましょう。外食はお店の外観を楽しむことから始まっている。まずしっかり看板を見ましょう。お金をかかっている看板も少なくありません。大きなロゴがあったり、味わい深いだったんです。飲みながらきちんと飲みましょう。新鮮な和食店であれば、味わい深いものが使われていることが多く、歴史や文化を感じさせます。謎に装飾が施されていたり、お店の周りに花があったり、綺麗な花が咲いていたりするかもしれません。普通の国とかではなく、可愛い絵が描いていたり、ユニークな絵が描いていたりします。お店の前にディスプレイがあれば、しっかり注目です。そしたら、ショーケース3度からリセット。ディスプレイに力を入れているお店も少なくありません。料理を示したショーケースをしっかり見ましょう。お店の弁当には本日のおすすめが描いていることもあります。季節に合わせて外観の演出を変えるお店もあります。紅葉シーズンには、コロナの装飾がされたり、クリスマスシーズンにはイルミネーションの装飾がされたりです。ここではなく、テナントのお店で外観なしに外観がないなら、全て一致でも見て楽しみましょう。お店の外観の楽しみと、はい、ワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイワ コース料理は前菜から始まるように外食の外観から始まります。外食はお店の外観を楽しむところから始まっているのです。お店に入る前、まずきちんと外観を楽しむ。外食の達人になる30の方法、その6。まあ、この料理でいいかと考えるのではない。よし、この料理に決めた、と考えるのだ。外食で大切な場面の一つ。それは料理を決める瞬間です。メニューを眺めながら吟味した結果、食べる料理を決める場面があるでしょう。何気ない瞬間ですが、実は外食のテンションに関わるポイントです。まあ、この料理でいいかと考えていませんか。普通に決めているように思いますが、正しいとは言いがたい。決断に興味がありません。気持ちに中途半端なことがあり、積極性がありません。決めさえすればいいとなっています。弱々しい決め方はよくありません。料理を決める瞬間は一瞬ですが、だからこそ大切です。料理を決める瞬間は外食の流れを決める瞬間です。弱々しい気持ちで注文すると外食の楽しみも半減します。料理を決めるときはもっとポジティブに近づいていきましょう。まあ、この料理でいいかと考えるのではありません。よし、この料理に決めた、と考えるのです。決断の瞬間は近づいていく。料理を決める瞬間は、よし、この料理に決めた、と考えましょう。心の中で声を出してください。ぐっと近づいて決断してください。心の中であれば、どれだけ大声であっても周りの迷惑になりません。一人で外食するときも、みんなで外食するときも、心の中では同じです。はっきり言うことがポイントです。言うことで吐きまで息を強くなります。息を抜くことで料理の機会がぐっと高まって、わくわくになってします。料理が来るまでの時間を息を抜きながら、また料理になります。その料理に向けて心の準備が始まり、味方が取り回されていきます。料理ができたときは、美味しそう、と感動が続くのです。決断の瞬間は、ポジティブに近づいていくのです。近づいて決断が外食を素晴らしくするのです。料理を決めるときは、まあ、この料理でいいか、ではなく、よし、この料理に決めた、と考える。外食の達人になる30の方法、その7。注文するときは、きちんと料理を入れる。お店で注文の際、ざっくりした言い方を指定しませんか。指をさしながら、今、店員さんも一緒に見て確認できます。しかし、ここは要チェックポイントです。あまり褒められることはありません。まず、注文した本人が損をします。ざっくりした言い方をすると、食べている料理をきちんと意識できません。肝心の料理が思い出せない。食べている最中、料理は何だって、となります。メニューを取り出して、とわざとすることになります。いいじゃないと、注文なしの原因になります。メニューは、名前の料理が何でいることも少なくありません。注文内容がはっきり伝わらず、間違った注文をしてしまうかもしれません。指をさしながら、注文したとしても、店員さんに間違いが生まれる可能性もあります。外食では、料理の味わいの一つです。料理が分からないまま食べていては、味わいが判定します。注文するときは、きちんと料理を入れる。注文するときは、きちんと料理を入れましょう。最後まではっきり言うことで声を注文した、となります。しっかり意識してきちんと頭に言います。声を出すことで自分の声を自分の耳で聞くことになって反省効果までしっかり記憶されます。声安くなって忘れにくなります。きちんと言うことは店員さんに敬意を払うこともされます。言いにくい料理でも最後まで言う。発音しにくい料理もあるでしょう。中で言う、中空と、ビクストロノフ、舌を噛んでしまいそうな料理でもゆっくり発音すれば大丈夫です。声に出すのが恥ずかしい料理であっても、やはりきちんと声に出して注文しましょう。特に注射には長い料理の時です。長々した料理は全て発音するのが多くなので省略した言い方をしやすいもの。例えば、ナスとソーセージとベーコンのトマトソースが、トマトソースが、省略するといったケースです。料理を省略しても、指を差しながら、今、注文は通じるでしょうが、やはりよくありません。同じように、食べている最中、この料理は何だって、となります。省略して言うと省略した料理で覚えてしまい、正式名称が分からなくなります。注文とは宣伝。きちんと、料理を声にして言うことは、注文の際だけではありません。注文とは宣伝です。私は今からこれを食べますという宣伝になります。宣伝ですから、料理が短いことになろうと、きちんと言うことが大切です。先生も読み上げているようなつもりになってください。食に対する覚悟が始まり、よりしっかり味わえるようになります。自分は今までを食べていると、自覚しながら、料理を楽しみます。料理を言って注文することを行いましょう。長い料理でも、きちんと声に出して言って注文する。外食の達人になる最近誰かに美味しいものを食べに行こうと言いましたか。言われたかどうかではありません。言ったかどうかです。最近誰も言っていない。こちらから誘うことはない。言われることはあっても、なかなか自分から言うことはない。日頃から誘っている人もいるでしょうが、全ての人はその範囲ではありません。冷静に振り返ってみると、意外とこちらから誘うことが少ない人も多いのではないでしょうか。全く誘うことがない人もいるかもしれません。ここからならば要注意です。美味しいものを食べに行こうは言われるものではありません。こちらから言うものです。美味しいものを食べに行こうは言われるものではなく、言うもの。受けの姿勢になるではなく、積極的な姿勢になることです。仲良くなるチャンスを作るということです。どんどん自分から誘いましょう。誘われるのを待つのではなく、自分から誘ってください。しかし、人に美味しいものを食べに行こうというわけです。相手は、あと、軽い表情になってくれ、喜んでうなずいてくれるでしょう。相手は、初夜なかなか誘ってくれるのを待っています。待っていました。と、今の中の約束もしてくれるに違いありません。一人で外食するのも有意ですが、誰かと外食するのも有意です。一緒に美味しい食事を楽しみながら、共通体験となって、お互いの中から絡まれます。自分の力で仲良くなるチャンスを作り出したことになります。仲良くなることを自然なせではなく、自発的に作り出せます。こちらが食事に誘われるわけです。美味しいものというフレーズがポイント。普通に食べに行こう、食事に行こうというのもいいですが、ここに工夫の余地があります。美味しいものというキーワードを使ってください。美味しいものを自然と頭に美味しい食べ物のイメージが浮かんで、食べに行きたい気持ちが高まるでしょう。食欲を抑えた相手は喜んでうなずき、快諾してくれるに違いありません。しかし、友人だけでなく、気になる前声をかけることも効果的です。じっと待っているだけではいけません。美味しいものを食べに行こうと言われるならないことです。これからは美味しいものを食べに行こうと言われるならないましょう。先なことを心がけ、未来を切り開いてください。美味しいものを食べに行こうは言われるのではなく、言うものです。あなたの外食ストーリーは自分の力で作り出していきましょう。美味しいものを食べに行こうは言われるのではなく、こちらからどんどん行っていく。外食の達人になる30の方法、その9。メニューの側を見る癖は食の可能性を広げる癖。外食に行こうメニューがあります。メニューの一覧は表側だけでなく裏側にも書かれていることがあります。表側だけを見てこれが全てと思って満足すると裏側に書かれているメニューに気づきません。気づかないと注文もできません。素晴らしい料理はメニューの裏側に書かれていることもあります。料理を注文し終わってから裏側のメニューがあることに気づいてこんな料理になったのと思うことがあります。メニューの裏側に美味しそうな料理が書かれていることも少なくありません。注文を終えてから気づいても手遅れになることが多い。もっと早く気づけばよかった、きちんと裏側を見ておけばよかったと悔しいことになるでしょう。お店としても隠しているわけではありませんが、なかなか気づきにくいのが難点です。メニューの裏側を見る癖。大切なことはメニューの裏側を見る癖です。これは癖にするしかありません。店員さんが裏側をご覧くださいと言ってくれるとはありません。むしろ言ってくれることの方が多いでしょう。日頃から意識して苦戦しておきましょう。ちょっとした癖ですが、気づく気づかないを左右する大事な癖です。人通りの表側を見たらそのままメニューを引っ張り返すだけです。メニューの裏側を見る癖をすれば素晴らしい料理も続きやすくなります。あなたの人生を変えるようなメニューの裏側になるかもしれません。メニューの裏側を見る癖は食の可能性を広げる癖です。メニューの裏側を見る癖をすれば。外食の達人になる30の方法、その10。どれだけ素晴らしい料理もトイレを我慢していると集中できない。外食の際、トイレを買いに行く注意が必要です。だから、トイレと思いますが、外食の楽しみに関係するポイントの一つです。トイレは行きたくなった時に行くがいい。トイレのタイミングなんて適当でいいだろう。そう思うかもしれませんが、意外と停止できません。食事中にトイレに行きたくなった時どうなるでしょうか。目の前の料理よりトイレのことが頭いっぱいになるでしょう。ご飯は高くなりになって、もともとせずには、いわゆる落ち込みも落ち着きません。日や汗をかいたり、表情が落ちなくなったりしていることはありません。生理現象は我慢すれば自然と解消されるものではありません。むしろ我慢すればすることを悪化していきます。食事中に接すると、食事を中断することになります。温かい料理が冷めてしまい、冷たい料理がなくなってしまいます。人と一緒に行って会話を楽しんでいる最中には、せっかく盛り上がった会話を中断することになります。食事の雰囲気が壊れたり、会話のリズムが狂ったり、テンションの下がったりするでしょう。仕方のない状況とはいえ、ちょっとした影響があるのも事実です。どれだけ素晴らしい料理もトイレを我慢していると集中できません。トイレは念のため大切です。食事内はきちんとお手洗いを済ませておきましょう。ベストはお店に入る前です。ところによっては、店内にトイレがないケースもあるので、事前にお手洗いを済ませておくのがベストです。特に空港の場合、始めたら終わりまで何時間になるはずです。トイレは念のため大切です。前もってトイレを済ませておけば安心して食事を楽しめます。お店に入って注文前にトイレに行きたくなることもあるでしょう。その場合は注文を終えて料理が出てくるまでの時間の様子を良いでしょう。加速度がないかに一番時間ができるので、どうぞ時間を活用できます。食事中トイレに行きたくなったら、できれば食事を終えた方がいいでしょう。ただし、無理に我慢する必要はありません。食事中トイレに行きたくなれば、もちろん途中時間が可能です。以下、事前に注意しても、冬場だったり、長話になったりすると、食事中トイレに行きたくなることはあって当然です。もともとトイレが社会的な人もいるでしょう。少なくとも食事を始める前には、ベストコンディションになっておくことです。きちんとトイレを済ませておくことは、結局のことを食事の場でと考えてください。仕方ないこともありますが、できるだけ食事中のトイレについては少ないことしたことはありません。 ベストコンディションで食事を始めるとそれだけ美味しい料理に集中できます。それでは食事前に済ませておく。外食の達人になる30の方法、その11、店員さんの前で呼ぶと早く仲良くなる。店員さんは毎日多くのお客さんと接しています。店員さんはあなたのことをなかなか覚えてくれないこともあるでしょう。あなたのことを大勢の人として見てしまうのは仕方ありません。毎日通っていくとだんだん彼女になって仲良くなりますが、時間がかかります。何を言うんです。そこで積極的に店員さんと仲良くなることがあります。店員さんの前で呼ぶことです。積極的に店員さんの前を呼んでみましょう。恥ずかしがらずに勇気を出すのです。胸元にネームプレートがあるとすぐ名前が分かります。ネームプレートがなければ彼女になったタイミングでこちらから名前を聞いてみるといいでしょう。店員さんは毎日多くのお客さんと接していて一人一人に気が回りません。そんな中、自分の名前を呼んでくれるお客さんがいると印象的です。誰でも自分の名前が呼ばれるとドキッとします。自分の存在を認められ、個人として尊重されていることに伝わって丁寧な印象を受けるのです。挨拶のタイミングで含めるのは自然。会話に名前を伝えたタイミングは少ないように思いますが、良い工夫があります。挨拶に先に含めてみてください。ママさんおはようございます。普通におはようございますと挨拶するより、ママさんおはようございますと挨拶した方が印象的です。ニコニコしながら名前で挨拶すれば、店員さんがあなたに好印象を持ってくれるでしょう。おすすめを聞くならおすすめは何ですか、よりママさんのおすすめは何ですかの方が印象的でしょう。店員さんは必ずドキッとします。個人を尊重した聞き方になるので、相手もあなたに好意を持ってくれるはずです。ちょっとした雑談の際にも積極的に名前を含めるのがいいでしょう。多くのお客さんの中でも特別な存在として知られるなるようになるでしょう。店員さんと仲良くなるとそのお店で外食することがますます楽しみになります。しばらく続けていると、店員さんもあなたの名前を聞いて名前で呼んでくれるようになるでしょう。あなたが店員さんの名前で呼ぶから、店員さんもあなたの名前で呼ぶようになります。受け身になるではなく積極的になる。店員さんの方からあなたの名前を聞いて名前で呼んでくれることもありますが、受け身はよくありません。こちらから先にアクションを起こしていきましょう。まずこちらから先に店員さんの名前を呼んで親しくなるきっかけをすることです。あなたの名前で呼ぶことで店員さんもあなたの名前で呼んでくれるようになります。きちんと名前で呼んで、あなたの店員さんの人でも増やしておくことです。店員さんと仲良くなることは居心地のいい雰囲気になります。店員さんの名前は何のためにあるのか、積極的に呼ぶためにあるのです。どんどん積極的に店員さんの名前を呼んでいく。外食の達人になる30の方法、その順にお店の人と仲良くなる3つのポイント。どうすればお店の人と仲良くなることができるのでしょうか。お店の人と仲良くなるには次の3つのポイントを行うでしょう。もちろん美味しかったです。また来ますという人だけでも喜んでもらえるでしょう。しかし、会議の挨拶だけでは正直で問われ、通されることも少なくありません。お店の人にきちんと自分のことを覚えてもらって、信頼関係を築くにはまた別の取り組みが必要です。会食や宴会に際をきちんとお店の人と面識を作っておき、ホームグラウンドを開拓しておきたい商品はずです。では、どうすればお店の人に覚えてもらえ、仲良くなるのでしょうか。お店の人と仲良くなりたいなら次の3つを行うようにしましょう。ポイント1、お店の人と名刺を交換する。こちらから名刺を渡しましょう。なんて大胆なと思うかもしれませんが、あくまで自己紹介です。名刺を渡すことまで考えたらきちんと自己紹介になります。わざわざ名刺を差し出すお客さんは少ないため印象的になるのは間違いありません。あなたがどんな立場でどんな仕事に携わっているのか覚えています。もしお店の人から先に名刺をいただくことがあれば、同時にこちらの名刺を渡して交換しましょう。名刺を交換の際は今度もどうぞよろしくお願いしますと、何の機会につながることが分かると丁寧です。ポイント2、会議は次の予約を入れ。会議は次の予約を入れておきましょう。予約することでまた来ますという人が社交辞令ではなく本気であることを示します。お店の人はこの人はまた来てくれるのですねと喜んでくれ、あなたの印象がします。もちろん自分にとってもメリットがあります。外食の予定が具体的に決まるため、今にワクワクして日々のモチベーションがアップするに違いません。ポイント3、予約したお店が1週間内に再訪問する。お店によっては予約ができない場合もあるでしょう。特に、カジュアルでオープンなお店では予約を受け付けないことがなくなりません。予約したお店であれば、1週間内に再訪問しましょう。1週間内であれば、まだ記憶が新しいので、また来てくれたという印象が強くなります。お店の人にとって、印象深い上演客の初めの一歩となるでしょう。どうしても、1週間内が難しい場合は、できるだけ早めの再訪問を行っておくのがいいでしょう。早めに来れば来るほど、記憶に残って印象的になります。お店の人と仲良くなるための3つのポイントを押さえておく。外食の達人になる30の方法、その13、本当に彼らが喜んで行列になろう。暇つぶしの道具があれば、待ち時間は苦にならない。人間では、店頭に行列ができることがあります。多くの人が殺到して、食べ前に10分待ちや15分待ち、時には30分待ちというところもあります。並ぶのは嫌だと思いますが、この時のフットワークが大切です。本当に食べたいものなら喜んで行列になりましょう。本当に食べたいものなら並ぶだけの価値があります。行列がないということはそれだけ人気である証拠です。行列は待ってでも食べたいという人々の心が反映された結果です。多くの人がその店の味を知りているということです。もちろん好みがあって確実に美味しいとは言い切れませんが、少なくとも幸いができると考えているでしょう。行列がないと存在するかもしれませんが、ただ行列です。別に難しいことでも何でもありません。ただ並んでますだけのことです。行列に並んで少しまずだけで食べたいものが食べられます。行列の基準点であれば事前にネットで調べれば予想がつくでしょう。いつも行列ができているといった事前情報があれば暇つぶしの準備もスムーズにできます。立っているだけでも運動。椅子に座ることはできませんが、立っているだけでも少しの筋肉を使います。立っているだけでも運動です。じっと立っているだけでも体を消費します。体重60キロの人が15分ほど立ち続ければ30キロの運動を消費されます。ただ30キロの運動はまだまだありません。わずかであるものの適所した体調整であり、空間を大きくすることに役立ちます。食事前の運動、食べ前の体調整と思えばいいこと。前もって体を消費しておけば、きちんとお腹をさせることができ、より美味しくいただけるようになります。空間が大きくなるほど、食事の反動も大きくなります。待ち時間は悪いものはありません。待ち時間はあったらあったり構造です。待ち時間は上手に暇つぶしをすればいい。行列の時間がもったいないと思いますが、上手に時間の利用すればいいわけです。例えば読書です。待ち時間の読んでいれば勉強時間になって上手に暇を潰せます。スマホでニュースをチェックするのも一つの方法です。情報収集の時間に時間の有効活用できます。もちろんゲームで暇つぶしをするのも悪くありません。ゲームに熱中すれば時間があっという間に経つでしょう。友人にメッセージを送ったり、仕事のメールをチェックしたりするのも上手な時間の使い方です。待ち時間がなくても暇つぶしの道具さえあれば苦にありません。友人に帰ることさえできれば、待ち時間が15分だろうと30分だろうともはや関係ないようです。行列ができていても本当に食べたいものならきちんと並ぶ。行列が予想されるなら暇つぶしの道具を持参して上手に時間を潰す。外食の達人になる30の方法、その14、少しが時間がなくても第1希望を食べるのがいい。人生に第2希望、第3希望を選んでいるのではない。これ美味しそう。食べてみたい。そう思って注文を切り上げたところを皆さんに驚きます。このパイを選んだらない。ここでどうするかです。このパイを選んだらないな。やっぱりやめて他の料理にしようかな。注文の迷いが生じます。第1希望が難しいなら第2希望や第3希望で妥協しそうになります。ここは大切な瞬間です。ここで妥協に甘んじると本当に食べたい料理を食べることができません。中途半端な料理を食べることになります。本当に食べたい料理ではなく第2希望、第3希望の料理を食べることになります。第2希望、第3希望では本当に満足できません。まだまだね、こんなものがね、となるでしょう。中途半端なものを選んでしまったね。やっぱり第1希望を選んでおくべきだった。悔やむことになってからでは遅いのです。常に第1希望を選ぶ。人生は常に困難の連続です。後からやり直したくても時間は戻せません。常に困難の連続ですから、料理を選んだのも常に第1希望を選ぶことです。中途半端な選び方をしていると中途半端な人生になってしまいます。彼ならやっぱり第1希望を選んでおくべきだったなと食事の会を食べるのは本来の目的に残っていること。食べたいものは注文してしまいましょう。自分に正直になることです。ちょっと値段が高くてもすぐ加算するわけではないはずです。もちろん完全に予算の場合であれば別ですが、少し高いレベルが良いです。毎日頑張っている自分のことです。私たちは本来食べるために仕事をして稼いでいます。食事の会を食べるのは本来の目的に残っていることです。食事は腹を満たすだけでなく心を満たすものでもあります。第一希望を食べればそれであることも満足できます。ゆくゆくは満足の人生に波及していきます。普段と違った料理を食べることも第一希望とする。時には初めての料理にチャレンジすることもあるでしょう。新しい刺激や変化が欲しくて普段と違った料理を注文したくなることもあるでしょう。いろんな料理を試してみる方が食生活は豊かになります。普段と違った料理は第一希望にならず矛盾するように思いますが違います。普段食べないものを食べるという意味でやはり第一希望です。初めての料理を食べることもやはり第一希望を選ぶという考え方で注文してください。大幅な予算の場合ではないかに常に第一希望を選ぶのが正解。ただ注文と思うかもしれませんが停止できません。人生における小さなワンシーンですが、人生は小さなワンシーンの連続でなっています。外食で注文する瞬間はゆくゆく人生全体にも波及します。外食で妥協する癖がついているとゆくゆく人生全体にも波及が始まっていき、バリエーションを及ぼします。人生は短いゆえ常に困難しかないのですが、第二希望、第三希望を選んでいる暇はありません。常に第一希望を選び、常に第一希望でいることです。本当に食べたいものを食べましょう。少々高くても大丈夫です。大幅な予算の場合ではないかに常に第一希望を選ぶのが正解です。少々選んだ高くても第一希望の料理を注文して食べる。外食の達人になる30の方法、その15、増 クロピアリングのおすすめは店に名前ずつなお呼びできる。大手家庭店ではクロピアリングのおすすめをされることがあります。飲み物の注文の際、店員さんからおすすめをしたこともあります。ボイションクッキーはいかがですか？紅茶との相性はいかがですよ？ボイションココナッツはいかがですか？コーヒーと伺いますよ。ここで店に構えて斜め上から考えるしかないです。追加注文を促しているのだろう。どうせ売上アップを狙っているのだろう。確かに売上アップもあるでしょう。お店も商売です。高い値段と上手な豆腐で売上アップを狙うのは自然なこと。その点は長いよと抵抗感の示すつもりかもしれません。だからといって反射的に拒むのももったいない。ここは一つ素直にやってみてください。これはこれで一つのチャンスです。店員さんの良しを尊重する。店員さんはクロピアリングに詳しいようです。特に長く勤めている店員さんは知識も経験も豊富なベテランです。いろんな組み合わせを試していて、店員を熟知しているはずです。店員さんの良しを尊重することです。ここで店員に名前反射的に拒するとせっかくのチャンスを逃してしまいます。料理は組み合わせが大事です。組み合わせによっていろいろなハーモニーを楽しめます。組み合わせの数で新しい楽しみがあり、いろいろな世界に広がっています。今まで知らなかった新しいハーモニーを楽しめるかもしれません。食の新世界を楽しめる可能性は十分なのです。店員さんからクロピアリングを勧めされたら余計なハンドルは不要です。店員に名前ずつなお呼びでください。いい組み合わせですね。試してみます。ぜひお願いします。これでいいのです。もし都合が悪くて一緒に注文できなければ別の機会に試してみるといいでしょう。近くなったらです。参考としていておけば次に来店することも楽しみになります。クロピアリングのおすすめは店に名前ずつ参考にしてみる。外食の達人になる30の方法。その16。普通になれたらカスタマイズに挑戦してバリエーションを楽しもう。注文によってはカスタマイズができるものがあります。何度も同じメニューを何度も楽しんで普通になれてきたらぜひカスタマイズもチャレンジしてみましょう。フードのカスタマイズ、ドリンクのカスタマイズ、クラッチーノのカスタマイズ。特に大手家庭店ではカスタマイズが当たり前になってバリエーションも豊富です。チョコやホイップクリームの付いたチョコチップやキャラメルソースの増量、牛乳から豆乳の変更。カスタマイズは追加料金がかかるものですが、中には無料でできるものもあります。無料でできるカスタマイズなら気軽にチャレンジできるでしょう。カスタマイズの数だけ楽しみがあります。カスタマイズをすれば普段と違った味が楽しめます。難しく考えず気軽にチャレンジしてみてください。トッピングの感覚で楽しんで OK。カスタマイズによっては新しい味わいと出会えるでしょう。店員さんからカスタマイズはいかがですかと聞かれたらチャンスです。カスタマイズがわからないときは店員さんに聞いたら OK。良いカスタマイズがわからないときはぜひ店員さんに聞いてみましょう。初めてのカスタマイズは誰でも自信がなくて当然です。店員さんは相手カスタマイズに熟知しています。どんなカスタマイズがおすすめですかというところでいいのです。このカスタマイズが人気ですよ。このカスタマイズがいいですよ。店員さんにとってもカスタマイズを聞かれることは光栄なことです。対応にされていると感じるので親切に教えてくれるでしょう。素直な人はきちんとチャンスをつかみ取ります。普通に慣れてきてカスタマイズができるものならぜひチャレンジしてみる。外食の達人になる30の方法。その17。毎年は手に役立つだけではない。外食をベースアップさせる努力。毎年という言葉を聞いたことはありますか。一言で言えば外食で使うために携帯する純正量の話です。毎年商品は一般的に手数の一つとして位置づけられています。毎年は再生のため森林伐採を行いし、環境に良くありません。毎年商品は毎年の削減につながって森林保護、地球温暖化防止、リサイクル推進に役立ちます。ってことを考えて毎年を持つ人もいるでしょう。しかし毎年は手に役立つだけではありません。外食のベースアップにも役立つメリットがあります。なぜ毎年外食のベースアップにつながるのか。毎年のいいことは足の周囲を自分で見られるという点です。例えばお気に入りの毎年を持つのはいかがでしょうか。お気に入りに触れると元気になったり、明るい気持ちになったりしますが、それは足でも同じことです。お気に入りを出していただく方が高級な毎年を持つのもおすすめです。高級な毎年を持てば一気に感覚を楽しめます。高級な器に入った料理は一気に感じるように、高級な和紙でいただく料理も一気に感じるもの。高級なので単価は高くなりますが、外食の質を損ねると思えば気になるでしょう。むしろ安いと言っても過言ではありません。長くしたものですから、お金をかけるという価値はあるはずです。結果として外食のレベルアップにつながるのです。好みがあればぜひ検討してみよう。毎年は手がけなく外食のレベルアップにつながるのですが、一石二鳥です。持たなければいけないものではありませんが、好みがあればぜひ検討してみてください。荷物が増えそうに思いますが、毎年は小さくて買い物なので、さほど場所を取らないでしょう。食事を終えたらお店の商品を見ながら上がってもらいます。毎年は何のレベルアップかというと、外毎年をもって、手数をと外食のレベルアップを同時に実現させる。外食の達人になる30の方法、その18。なぜ食通は嫌われるのか。あなたは自分が食通と思いますか。食通は食べ物の味や知識について詳しいことを言います。普段から美味しいものをたくさん食べていて、美味しいものについて詳しいのが特徴です。食通になるのはいいのです。食の知識を見つけることは悪くありません。むしろ素晴らしいことです。食通になれば食にまつわる話を紹介できるでしょう。美味しいお店を紹介したり、食の知識を紹介できるはずです。食の扉を紹介すればと驚かれ、まだ見られるに違いません。もちろん食通になるのはいいのですが、食通になるについて注意したいことがあります。それが知識を知らせるような話を言います。なぜ食通は嫌われるのか。もちろん聞かれた時に答えるぐらいならいいのです。相手からの要望ですが、自信を持って答えても悪印象はありません。なるほど、そうなんだね。よく知っていないと安心されるでしょう。しかし、聞かれても前に続けて自分から話すのは注意したい。上から目線になりやすい。知識を知らせるような話からになりやすい。食通になると自然と偉そうな話になることがつながりません。これは無意識のうちに起こります。自分の知識に自信を持つと尊敬されたい気持ちになって自然と知識を知らせるような話からになりやすいです。いつの間にか、ああだ、こうだと知識を知らせるような話になってしまいます。知識を知らせるような話からは嫌われ。知識を知らせるような話からは嫌われます。相手は私はこんなに詳しい、こんなことも知らないの。と言われているように感じてストレスを感じるでしょう。窓口に当たるために相手を知らせてしまいます。感じが悪いだけですが、まだいい方です。人によっては、バカにされた、見かされたと感じて大きな快感を覚えることもつながりません。もちろん本人に悪いはありませんが、結果として嫌われることになります。大切なことは相手がどう感じるかです。自分は親切に話したつもりであっても、相手が快や抵抗を感じたら嬉しいです。知識を知らせるような話からは、恐れ快感で嫌われるのが嬉しいです。知識を知らせるような話には快感を与えること。世間では食通の通りがないという人も少なくありません。なぜ食通は嫌われるのか。食通がいけないのではありません。知識を知らせるような話にはいけないのです。知識を知らせるような話には快感を与えることです。相手を満たすような態度や話からになっていないか考えてみてください。うんちなら何でも話していいわけではありません。相手にとって興味のあるうんちないですが、そうでないならばマイクさんです。興味のないうんち話を聞かせることと大切なことはありません。相手が興味のないそぶりを見せたら早めに話を終えるのが賢明です。外食の達人になる30の方法、その19。同じお店を楽しむのもいい。いろんなお店を楽しむのはもっといい。同じお店から行っていませんか。行かれたお店ならリラックスして楽しめるでしょう。どんな雰囲気でどんな料理があるかわかります。何度も行ったことがあれば、店員さんとも楽しみになっていることもあるでしょう。サードプレイスやホームランドとして楽しんでいる人も多いのではないでしょうか。もちろん同じお店に繰り返し行くのもいいですが、注意したいこともあります。同じお店からでは刺激が限定されます。時期によってメニューが変わったり、店員さんが変わったりすることもありますが、小さな範囲でしょう。たまには別のお店も行ってみよう。たまには別のお店も行ってみましょう。初めて行くお店はどんな雰囲気でどんな料理があるかわかりません。意外な料理との出会いがあって、驚くと感動を楽しめるかもしれません。店員さんとも初めて会うことになるでしょう。ドキドキすることになりますが、その緊張感がないようです。新鮮な刺激です。初めて行くお店に行くのは新しい相手です。新しい雰囲気を感じて、新しい料理と出会い、新しい人と出会います。新しいお店を見つけたら、冒険するつもりで入ってみてください。いろんなお店に入って、いろんな刺激を楽しんでください。新鮮な刺激や新しい発見のためもいろんなお店を楽しむのがいい。別に浮気をするわけではありません。私たちはいろんなお店を楽しむ権利があります。せっかくいろんなお店を楽しむチャンスがあるなら、そのチャンスを生かさないともったいない。初めて行くお店は全てがない。私たちは今、その豊かな時代に生きています。今や地方に住んでいても簡単に入るから、いろんなお店を発見できるでしょう。もちろん入ったことのないお店も簡単に発見できるはずです。新たに手にしないことです。初めて行くお店は全てがないです。必ず新鮮な刺激が得られるのですが、新しいはありません。恐れることも壊れることも必要はありません。普通にワクワクしながら入っていけばいいのです。新しいお店に行くことであなたまで行ったことのあるお店、成し遂げることになります。これは会話がなく得ることと同じです。あのお店に行ったことがあると言えるようになります。どんなことが聞かれたときに答えることができるようになります。会話がなく会話のバリエーションになります。冒険心を大切にしながら、ぜひいろんなお店を楽しんでいきましょう。同じお店から楽しむのもいいですが、いろんなお店を楽しむのはもっといいのです。同じお店から楽しむのではなく、いろんなお店に行って楽しんでみる。外食の達人になる30の方法、その20。食事会を企画することは企画力のトレーニングになる。あなたの企画力を鍛えるためにお勧めしたいことがあります。ぜひ食事会を企画してみてください。大切なポイントは誘われているからではなく、企画して誘うからになることです。食事会を企画した経験がありますか。 食事会に誘われていくことはあっても、食事会を企画することは少ないのではないでしょうか。食事会といえば誘われるものと思いがちですが、企画するものという選択肢も加えてください。3人以上集まれば立派な食事会。食事会とはいえ、難しく考える必要はありません。3人以上集まれば立派な食事会です。何でもいいメンバーと連絡を取りない、この人で食事会を開こうと企画するだけです。何でもいい人同士であれば連絡を取りないのも簡単でしょう。何でもないことに思いますが、実は企画力のトレーニングになっています。食事会の企画には、リズム、アイデア、調整、実行といった要素があります。複数人と連絡を取りないこと、都合のいい日時を見つけること、みんなが喜ぶようなお店を考えること、お店の予約をすること、食事会の企画には、自発的に考えたり動いたりすることが欠かせないため、企画力のトレーニングになります。プライベートなことからといって、学べません。プライベートで鍛えた企画力はビジネスにも生かされます。自ら声を上げ、実現に向けて行動するという点はビジネスでも同じです。企画力が高まれば、社内でも自然と積極的になるはずです。食事会の企画は嫌々ながらではなく、楽しみながら取り組んでください。食事会の企画は面倒で難しいものではなく、楽しくて面白いものと考えましょう。仲のいい人と連絡を取り合って、都合のいい日にみんなで集まって、美味しい食事をしながら笑いが楽しみながらです。話の中は仲のいい人同士が自然と湧いて出てきます。お互いに決まった人同士なので、話も盛り上がるでしょう。上司やサークルに所属しているならメンバー同士で食事会を開くのもいいでしょう。お互いの同じ趣味であれば、自然と話も盛り上がります。上司やサークルの外でやってみると、いつも違った一面を知ることが少なくありません。お酒が好きであれば、飲み会を開いてみるのも OK です。飲み会も飲み会をする場ですから、別としては食事会です。みんなでお酒を飲みながら笑いが高いなら、大いに盛り上がるでしょう。女性なら女性です。お互いの緊張を高めれば、お互いの絆を深める社員になります。この話に話をさせれば、あっという間に時間が過ぎるでしょう。大切なことは自発的。ぜひ、あなたの声を上げ、食事会を企画してみてください。誘われていく側ではなく、企画して誘う側になってください。大切なことは自発的です。あくまであなたが企画することが重要です。受け身になるのではなく、率先して動いていくことです。誘われる側になるのではなく、誘う側になってください。食事会は楽しくて面白いものなのですから、守りの姿勢ではなく、全力で企画していきましょう。企画力が高まるだけでなく、仲間同士の絆も深まるので、ますます有意です。食事会を企画して、企画力を鍛える。外食の達人になる30の方法、その10時、レストランの予約は残業の抑止力になる。レストランで外食を楽しむなら、ぜひ予約をしておきましょう。予約をしておくメリットは、席の確保や支援ができることですが、これも意外なメリットがあります。残業の抑止力になるというメリットです。方法はシンプルです。レストランに予約を入れたら、数日前から300円との話を持ち出して、いかしておきましょう。今度の金曜日、常磐のレストランに行くことになりました。予約もバッチリです。食べに行くのが楽しみ。楽しみにしていることを伝えておきます。あくまで嫌にならないよう最悪に生かすのがポイントです。食事についても個人的なものより家族の残業など、年齢的な意味を含めればさらに抑止力を増加できます。予約のことを生かしておけば、当日残業をやりたいそうになっても、上司は残業を内心不信に働きます。今日は前から楽しみにしているレストランの日から残業はお願いできないね。依頼を受けて、上司は仕方なく諦めるでしょう。仮に上司は残業を願いをされそうになったとしても、予約を当日に断ります。すみません。前からお話していたとおり、今日はレストランの予約を入れまして。もし訳なさそうに断れば、上司は頭を乱してくれるでしょう。そうだったね。今日はレストランで食事を楽しみにしたためと、気づき残業を断念してくれるでしょう。上司は予約の完成をお願いされたら、急な反省は温泉の家族にも迷惑がかかりますと、お願いします。偉そうな言い方ではなく、あくまで申し訳なさそうな言い方を心がけてください。それでも、強引に完成しようと言われる可能性もゼロではありませんが、ある程度の抑止力として働くはずです。上司の禁止を恐れない。そんなことをすれば、上司は禁止を買う。人事評価も下がりそうだ。仕事への責任感が加えそうですが、だからといって残業をしなければいけない意味もありません。残業は本来あってはならないことです。労働者は定時を過ぎたら、早く手に押しします。定時内に処理できない仕事は翌日に回せばいいこと。上司からの禁止を恐れないでください。繁忙期を除いて残業をしないといけないような職場はそもそも上司や会社の問題があります。定時を過ぎたら早いもの。プライベートが充実するからこそビジネスも充実します。心が広くて理解のある上司であれば、いつも過ごしたため、美味しい料理が楽しみだねと歓迎してくれるでしょう。レストランの予約残業の抑止力として活用してみてください。陸地に残業をなさいそうになっても、堂々とレストランの予約を言うことはないのです。残業回避の口実としてレストランの予約を活用する。外食の達人になる30の方法、その12、食事が終わったと油断してからの目覚めは格別の嬉しさがある。フードコースでは、食事が終わったという概念があります。前菜スープ、麺料理、サラダと続きます。一通り食事を終えれば、腹も心も満足です。食事を終えて帰ろうとしたところ、お店の人から食事のデザートを申しますと言われて、カットすることがあります。そうだ、まだデザートが残っていない。うっかりしていた。早く帰るところだった。デザートがあることをすっかり忘れていて驚いた経験がありませんか。すっかり食事を終えた気になっていたところ、実はもう一つありますという流れです。こういう時のデザートは格別の嬉しさがあります。急にプレゼントをされたようなサプライズがあります。油断していた分だけ驚くと感動が大きいのです。天から降ってきたようなサプライズプレゼントはしっかり楽しもう。最後のデザートに喜ぶことがあればラッキーです。油断はマイナスに働くのですが、この時に限ってはプラスに働きます。しっかりサプライズを楽しんでください。もう食べないと思うかもしれませんが、甘いものは別なんです。お腹いっぱいでも甘いものに限ってはすんなり入っていくでしょう。甘いものを食べると今からのものが調理をしたされ少なくなっているようになっています。たまたま油断していただけのことですが、ちょっとした幸せです。天から降ってきたようなサプライズプレゼントです。食事のデザートのサプライズ感を楽しむ。外食の達人になる30の方法、その13、いつもので懐けるようになったら常連客として認められたでしょうと。カフェやレストランで朝食や何時を食べる人も多いでしょう。同じ店で同じメニューを注文する人もいるでしょう。私たちが何時を注文するのは同じパターンが多いのです。いろいろなメニューを注文していても、ちょっと痛みしようやら再び同じメニューを続けていきます。同じ店で同じ店員さんに同じ注文を繰り返していると、だんだん店員さんがそのメニューを覚えてくれます。ある時からいつもで誰かで続けるようになります。いつもでお願いします。はい、いつもですね。この会話が成り立つようになれば、あなたはお店から常連客として認められているでしょうです。いつもで成り立つようになれば、ガッツポーズで喜んでください。もはやあなたは普通のお客さんではありません。常客として認められ、承認されていると考えているでしょう。これは大変素晴らしいことです。どの会話が通じるようになれば、頻度や回数は増しです。気の利いた店員さんなら、比較的早く覚えてくれるでしょう。すんなり通じなくてもとしてはいけません。人間ですから、すぐに覚えられないことはあって当然です。なかなか注文を覚えてもらっていないかもしれませんが、何度も取っていきましょう。呼吸を通い続けていれば、いつか必ず覚えてくれるようになります。あなたが応答した瞬間、注文内容を入力し始めてくれるでしょう。同じ店員さんであれば、きっと今日も同じ注文をするなどを加わってくれるはずです。いつもで、こういう人とも心のコミュニケーションです。いつもで成り立つようになったら、常連客として認められた証拠としている。外食の達人になる30の方法、これを貼りをついてこれも注文しよう。あとからまた注文しよう。つい気が緩んで大量注文することがあるでしょう。メニューの食欲が誘われるような写真があるとつい追加注文をしてしまいます。お店の貼りの美味しそうな料理の写真があり、誘惑に負けてしまうことも少なくありません。食欲の本部のままに高いものを食べると、外食の出品が思ったように大きくなることがあるもの。しまった。お金を再生してしまった。会計の際、金額に驚くことがあるのではないでしょうか。こういう時、ちょっと罪悪感があるものです。お金を再生するとそれだけ財布になります。再生しちゃった。贅沢しすぎたら、あの注文が予定だったら、ちょっとした実績の念を覚えることもあるでしょう。まあいいかと、流し忘れるのもいいですが、もっと積極的な対処法があります。外食でお金を再生した罪悪感は仕事で外せばいいのです。くよくよするなら仕事に嘘も。罪悪感にくよくよしてはいけません。くよくよすると、一気に内職を楽しんだ意味がなくなってしまいます。くよくよするから仕事に打ち込みましょう。罪悪感は前に入ることです。罪悪感は前にして仕事の進捗に変えます。あとから意味を出すように、前に頑張ればいいのです。一瞬間にこれでもか、ということを仕事に打ち込んでください。贅沢な内職をした後なら、心も体も休みなんだんで、夏に仕事ができるでしょう。しっかりパワーがチャージされているので、全力で仕事に打ち込めるでしょう。頭の回転も良くなって、いいアイデアも出てくるでしょう。美味しいものを食べたから、心も満たされているはずですから、ある意味で仕事に打ち込めるはずです。しっかり仕事に打ち込んで、しっかり結果を出しましょう。そうすれば、内職でお金を再生でも有利に変わります。内職でお金を再生だけど、お金で仕事がスムーズに進んだり、出品の効果を上手でした。これでよかった。心の折り合いがついて、にっこりできるのです。内職でお金を再生した罪悪感は仕事で出す。内職の達人になる30の方法、その15、食べたいものがた注文するとき食べたいものがたくさんあって迷うことがあります。A も美味しそう、B も美味しそう、なかなか決めきれない。似たせるようならまだいい方です。時には美味しそうな料理がいつもいつもあって迷うことがあるでしょう。どれも美味しそう、たくさんあって選びきれない。本当に迷っちゃう。決めるのが難しくて迷うのため息を漏らしてしまいます。選びたいものがたくさんあって迷うのは贅沢なことですが、迷うのもなかなかそうですね。苦しみながらも一つ一つ選ぶことになるでしょう。さて、ここからが肝心です。注文できなかった料理はどうすればいいのでしょうか。注文できなかったメニューは次のお楽しみと考えましょう。注文できなかったメニューは次のお楽しみと考えればいいのです。またそのお店に行く 食べたいものがたくさんあるのはラッキーなことであり、幸せなことです。それだけ素晴らしいお店に巡り合えたということ。食べたいようにたくさんあるお店はなかなかあるものではありません。こんなことに食べたいようにたくさんあるお店に巡り合いました。何度もお店に来ることができます。次は私がお店に行きます。お店には何度とってもいいのです。食べたいものがたくさんあるなら全て食べるまで何度も通いましょう。食べたいものが一つもないように食べたいものがたくさんあるのが未来に希望を持っています。次はこれを注文しよう。そのまた次はこれを注文しようでいいのです。未来の楽しみはたくさんあります。これを幸せと言わず知らんというのでしょう。これを未来にたくさんの楽しみが待っているというのです。食べたいものがたくさんあるときは次の楽しみと考えよう。外食の達人になる30の方法、その16。また来ますね、お食事で終わらせていないか。レストランで食事を終えたとき、お店の紹介をします。このとき定番のセリフがあります。ごちそうさまでした。美味しかったです。また来ますね。次を期待させることですね。気持ちのいい仕事になると、お店の人は喜んでくれるでしょう。また、残しをお待ちしておりますと、笑顔で送ってくれるでしょう。レンタルシーンならきっと何度も口にしたことがあるのではないでしょうか。ところが、ここでよくあるパターンがあります。言うだけで実行しないまま終わるケースです。また来ますね、と言ったまで終わっている人が少なくありません。悪いことをしているわけではありませんが、ちょっと引っかかるものがあります。社交辞令で終わらせない。あれは社交辞令です。ただの挨拶ですよ。機会があれば、一応言うんです。もちろん、バリがあっていたわけではないでしょう。確かに社交辞令のつもりでいたのかもしれません。美味しくて、また来たいと思えば、お店の最後にまた来ますというのはよくあることです。しかし、お店の人は期待しています。うすうす社交辞令と気づきながらも本当に来てくれるといいなと思っているでしょう。また来ますということを信じて、今か今かと期待しながら待っているに違いません。この瞬間も今日こそ来てくれるなと思っているかもしれません。だから今度はあなたの番です。また来ますねと言ったお店にまた行こう。社交辞令で終わらせないことです。また来ますねと言ったお店にまた行きましょう。今日はどこで外食をしようかなと迷った時にまた来ますねと言ったお店を思い出して、その中から行きます。お店の人は最高の喜んでくれるでしょう。また来てくださったのですね。ありがとうございます。笑顔で喜んでくれるはずです。これが連行一致です。きちんと言った通りに行動することで、お店の人からこの人は信用できるお客様だと思っています。信用されるような良いお客さんに紹介するはずです。たとえ前回やった商売なくてもいいのです。出勤時や勤務時間が出会えないのは良いことです。少なくともまた来ますということをきちんと実行できました。現行一致を達成できた自分の思いことです。言葉通りに実行できたという事実は残りますから、堂々と自分に自信を持ってます。また来ますねと言ったお店にまた行く。外食の達人になる30の方法、その17。雨の日は外食費用意。雨の日はどことなく気持ちも用意します。そのためでしょうか。雨が降っているとなかなか外食する気がありません。まず傘を差す必要があります。傘を差してもちょっと足元が濡れてしまいます。じめじめしていたり、外からだったり、視界が悪かったりして外食に抵抗を感じるでしょう。車で行けば大丈夫ですが、車で降りて移動するときに少し濡れることになります。雨が降っている。外食をしようと思っていたけど、やっぱりやめておこうかな。そう思ったときが大切な瞬間です。雨の日こそ外食をしましょう。雨の日の外食には特別な価値があります。雨の日を風と考える。雨を風と考えてください。傘を差すこと。雨の音が聞こえること。足元がちょっと濡れること。外が少ないこと。じめじめしていること。見方を変えれば全てです。雨の日は雨の日はない独特の味わいを楽しめるでしょう。嫌だと考えるのではなく、楽しいね、面白いねと考えてください。雨の日ではの風を感じながら外食を楽しめます。雨の日は雨の楽しみ方がある。雨といっても大きな問題ではないでしょう。もちろん大雨や台風であれば別ですが、普通の雨であれば問題ないはずです。雨の日はお客さんが少ないでしょう。お店が少し空いていればいつもより快適で過ごしやすいに違いありません。時間に余裕があるので丁寧に料理を作ってもらえるでしょう。お店の売り上げも貢献できるので、お店の人からも喜ばれるでしょう。お客さんが空いていればちょっと暗いなりしても問題ないはずです。雨の日外食をするだけでいいことをしたことになります。雨の日外食にいるのは素晴らしいことです。あなたにとっても社会にとってもメリットがあります。雨の日も雨の日も外食費用。雨の日外食ができる人は主の神様にも愛されます。雨の日外食してくれてありがとうと喜ばれるでしょう。風情を楽しめるだけでなく社会的な貢献も果たせるのですが、意味があります。外食費用とは雨の日だけではありません。雨の日外食をするのも味わい深いですが、雨の日外食をするのも味わい深い。雨なら外食はやめようではありません。雨なら外食に行こうです。雨の日も雨の日も外食費用です。雨の日であっても喜んで外食する。外食の達人になる30の方法、その18。以前のことは感謝の感想を書いてもいい。お店にとって絶賛の言葉と嬉しいものはない。お店によっては以前など内訳されていることがあります。アンケートを募集しています。サービス品質向上のためお客様の声を聞かせてください。貴重な意見として全社で共有させていただきます。以前のことで問題が書いていて改善点や気になった点を募集しています。以前などというちょっと堅苦しい名前の影響でしょうか。わざわざ意見する会から改善点を書くものと思いがちです。お店で使いなことや不満に感じたことがあれば改善点として投稿することが多いのではないでしょうか。もちろん不満点や改善点を書くのもいいですが、活用法はその限りではありません。もっと肩の力を入れて考えてください。普通に感謝の感想を書き込んでいいのです。感謝の感想を書き込んでいい。美味しかったと満足できることがあるでしょう。美味しいように満足できれば感動が冷めないうちに感想を書いてみましょう。改善点の書き込みではなく感謝の感想でもいいのです。前々の味に感動しました。前々の方法で美味しかったです。新商品の前々がとても素晴らしいです。考えた人は天才です。綺麗な字でなくてもいいのです。走りだけで言うんです。感動の声をそのままストレートに書くだけです。美味しかったという絶賛も別居したいけどの一つです。感謝されるのは誰にとっても嬉しいこと。これだけでお店の人は大喜びしてくれます。貴重なご意見もありがとうございますと感謝されます。頑張って作った甲斐があった。これからももっと美味しい料理を作っていこうと思ってくれるのは間違いません。お客様からの意見は社内で共有されるのが一般的です。接客されるだけでなく料理人や社員も喜んでくれるに違いません。お店の商品の名をラッキーにできます。お店の商品の名をラッキーにできます。感謝のことを受けることを心の余裕がよくない。感謝の言葉を受けることを心の余裕がよくない。例えば、意見などに美味しい料理をありがとうございましたと書き、意見などに入れてからお店を出るとします。すると、食料の余裕がよくなります。食料の余裕がよくなります。良いことをしたという実感があると、ニコニコしながらお店は運転できます。お店の商品も嬉しいことが喜んでくれ、モチベーションになってします。自分のためにもお店のためにもなるのです。感謝の言葉を受けることを心の余裕がよくない。お店の商品の名をラッキーにできます。感謝のことを受けることを心の余裕がよくない。例えば、意見などに美味しい料理をありがとうございましたと書き、意見などに入れてからお店を出るとします。すると、食料の余裕がよくなります。良いことをしたという実感があると、ニコニコしながらお店は運転できます。お店の商品も嬉しいことが喜んでくれ、モチベーションになってします。自分のためにもお店のためにもなるのです。お店の料理に感動したら、意見などに絶賛の感想を書いてみる。外食の達人になる30の方法、その19。新しい食生活として外食の味を取り入れてみませんか。外食は一軒のお店で完結させるのが一般的です。一つのお店で食事をして余裕があればデザートも楽しみます。もちろんそれはそれでいいのですが、ここで新しい外食の提案があります。外食の味を変えたでしょうか。聞かないことかもしれませんが、特別に難しいこともありません。外食の仕事は一軒のお店で食事を完結させるのではなく、複数のお店で食事を楽しむということです。忘年会では1回30回がありますが、その外食があるんです。外食は一軒のお店で済ませなければいけないというのは固定観念です。そうした楽しみ方が一般的というだけでその限りではありません。一軒のお店で食事を完結させなければいけないルールはありません。外食の仕事はバリエーションも楽しめる。外食の仕事は面白いライフスタイルです。箸の組み合わせ方は自由です。食べると飲むと分かりたい、麺料理とデザートを分かりたいです。食事の組み合わせを考えるように、お店の組み合わせを考える楽しみがあります。例えば、今のような楽しみ方はいかがでしょうか。一軒目はラーメンやラーメンの食べ、二軒目はバーでアルコールを楽しむ。一軒目は焼き肉屋で二軒目はカフェでコーヒーを飲む。一軒目はイタリアンでパスタをいただき、二軒目はチーズタルト専門店でタルトを食べる。一軒目はラーメン専門店で絶品ラーメンを楽しみ、二軒目は餃子専門店で絶品餃子を味わう。お店が変われば気分も変わります。贅沢に感じるかもしれませんが、たまにはそういう楽しみ方もありです。一軒目で食べる量を調整しておけば、意外と二軒目も楽しめるはずです。お腹と気分の調子が良ければ、三軒目のチャレンジも可能ではないでしょう。お店からお店のように楽しみながら食べることですが、繁華街であれば飲食店が密集しているのでスムーズにいくはずです。食べる食事量を調整する、炭水化物を少なめにするなど、意外とうまく調整できるはずです。あるいは食後に入って帰ったり、ストレスに出すようなしたりすれば、プラスマイナスゼロを実現できるでしょう。新しい食生活として外食の味を取り入れもちろん無理に楽しむ必要はなく、あくまで好みがあるということです。そういう楽しみ方もあるということで、ぜひ外食の選択肢の一つとして検討してみてください。そんな外食を考えたこともなかったという人は、自分の腹を破る意味でもなおさらチャレンジの価値があります。特別難しいことではなく、活用するだけですが、簡単です。毎回とは言いませんが、月1回や年数回程度であれば、無理なく決めるのではないでしょうか。外食の味をという楽しみ方を取り入れれば、あなたの食生活に新しい風が吹くのです。時は外食の味を楽しんでみる。外食の達人になる30の方法、その30。人生で一度くらいは最高級店に行ってみる。人生で一度くらいは最高級店に行ってみましょう。例えば、和食の最高級店やイタリアンの最高級店です。三つ星レストランはもちろんのことですが、その限りではありません。三つ星レストランでなくても、今日から高くて素晴らしいお店はたくさんあります。会員制、招待制でない限り行けるチャンスがあるはずです。もちろん、高額です。気軽に行けることではありません。一度の食事で大金が飛んでいくでしょう。基本的に予約が必要です。隠しがあって、当該感が強く、ボイスコードが必要なことも少なくありません。しかし、最高級店からは学べることが多くあります。最高級店は全てが最高なんです。料理は芸術品のように絶品です。 一流の接客があり、素晴らしいサービスを受けることができるでしょう。エレガントな雰囲気で落ち着いた音楽が流れていて、素晴らしい空間に包まれているでしょう。最高級店での体験は、生き方や人生観にポジティブな影響を与える。最高級店は素晴らしい自由体験ができることを考えてください。海外旅行で素晴らしい体験をすると、生き方や人生観にポジティブな影響を与えますが、それは外食にも言えることです。最高級店で素晴らしい体験をすることで、海外旅行のように生き方や人生観にポジティブな影響を与えます。人生で一応は最高級店に行ってみることです。高いお金がかかっても、授業料と思えば安い投資です。なるほど。これが最高級なのか。最高級とは何なのか直感的に感じられ、心に響くものがあるでしょう。質に対する理解も深まるはずです。すべて体験をすることで、東洋の一つとなり、その後の人生に生かされるでしょう。そうした中から、自分にも生かせるサービスを学べたり、素晴らしいアイデアが生まれたりします。最高級店で素晴らしい自由体験をすることで、一流を夢見られてしまわれるでしょう。何事も実際に体験してみないとわかりません。誕生日や記念日など特別な日に楽しんでみませんか。最高級店で食事を楽しむと一生の思い出ができます。同伴者であれば一緒に素晴らしい時間を過ごせ、絆も深まっていくでしょう。高額であり、気軽に行けることはありませんが、人生で一度体験してみてもわかりません。最高級店はあなたの人生を高めている場所です。人生で一度は最高級店を体験してみる。外食の達人になる30の方法、まとめ。その1、外食の予定を立てて積極的に人生を楽しむ。その2、今度行ってみようと思ったお店を思い出して今こそ行ってみる。その3、お金や時間がなければ何よりも楽しみ方をする。その4、お店の前を通り過ぎても頭から離れないなら引き返して入る。その5、お店に入る前まずきちんと外観を楽しむ。その6、料理を決めるときはまあこの料理がいいかではなく、よしこの料理に決めたと考える。その7、7料理までもきちんと声に出して言って注文する。その8、おいしいものを食べる方法は前を待つのではなく、こちらからどんどん行っていく。その9、メニューの裏側を見せ寄せる。その10、トイレは食事前に済ませておく。その11、どんどん積極的に店員さんの名前を呼んでいく。その12、お店の人が仲良くなるための3つのポイントを押さえておく。その13、行列ができていても本当に食べたいものならきちんと並ぶ。行列が予想されるなら暇つぶしの同僚に対して上手に時間を潰す。その14、少々になるならなくても毎日の料理を注文して食べる。その15、フードギャングのおすすめは変に見られず参考にしてみる。その16、普通に慣れてきてカスタマイズができるものならぜひチャレンジしてみる。その17、毎年をもってエコ活動と外食のレベルアップを同時に実現させる。その18、食通になっても偉そうな話しぶりにならないように注意する。その19、同じお店から楽しむのではなくいろんなお店に行って楽しんでみる。その20、食事会を企画して企画力を鍛える。その21、残業回避の口実としてレストランの予約を活用する。その12、食のレバーとの境界線を楽しむ。その13、いつもまで夏休みようになったら常連客として認められた仕事として喜ぶ。その14、外食でお金を返すに大学さんは仕事で出す。その15、食べたいものがたくさんあるときは次のお楽しみと考えよう。その16、また来ますねと言ったお店にまた行く。その17、雨の日であっても喜んで外食する。その18、お店の料理に感動したイベントの絶賛の感想を書いている。その19、時には外食の話を楽しんでみる。その30、人生で一度会は最高級店を体験してみる。